学んでいきたいなと思っています。
Anyway, we're in chapter 8, at the end of chapter 8, chapter 8, verse 40.
はい、先週8章の途中で終わっていますので、今朝はルカの福音書8章の40節から見ていきたいと思います。
And let's read verses 40 through 48.
はい、ではまず、8章40節から48節までを日本語でお読みします。
Okay.
さて、イエスが帰られると、群衆は喜んで迎えた。みなイエスを待ちわびていたからである。するとそこにヤイロという人が来た。この人は街道管理者であった。彼はイエスの足元にひれ伏して、自分の家に来ていただきたいと願った。彼には12歳ぐらいの一人の娘がいて、死にかけていたのである。イエスがお出かけになると、群衆が身元に押し迫ってきた。時に12年の間、長血を患った女がいた。誰にも治してもらえなかったこの女は、イエスの後ろに近寄って、イエスの着物の房に触った。すると、立ちどころに出血が止まった。イエスは、私に触ったのは誰ですか?と言われた。皆、自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、この大勢の人がひしめき合って押しているのです。と言った。しかしイエスは、誰かが私に触ったのです。私から力が出ていくのを感じたのだから、と言われた。女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て、見舞いにひれ伏し、すべての民の前でイエスに触ったわけと、立ちどころに癒された次第とを話した。そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して行きなさい。
So here there are two stories kind of taking place at the same time.
ここでは二つの話が同時に起こっています。
And two lives are going to be radically changed, touched by Jesus.
実は二つの命がこのイエスによって本当に根本的に触れられて変えられます。
And so on one story is Jairus.
まずその一つの話はヤイロという人の話です。彼は街道管理者というところの街道の管理者でした。非常に重要人物です。
The synagogue was the local center for the Jews. It was like their church.
街道というのはユダヤ人たちにとって神を礼拝するその地元の中心になる場所でした。
And he had a 12-year-old daughter who is sick and she's about to die.
彼には12歳になる娘がいて、その娘が今死にかけていました。
And now, on the other hand, there's another story going on. There's a lady, the story of a lady who's been hemorrhaging blood for 12 years.
同時進行でもう一つ別の話が起こっていて、今度は12年間の間長血を患っていた女性というのが出てきます。
So it's really quite a contrast.
ですからここは非常に対照的な話が出てきます。
For 12 years, Jairus has been watching his daughter grow up.
ヤイロという人は12年間自分の娘がこう育っていくのを見守って喜んで見守ってきました。
And no doubt there's lots of joy from this.
おそらくたくさんの喜びがその12年の間であったと思います。
You know, he seeing her born, watching her take her first steps.
彼女が生まれて最初の一歩を歩き始めて。
I mean, there's just so much joy that the daughter brings to your life.
喜びがたくさんあって、彼女がその娘さんがもたらした喜び、光というものはたくさんあったと思います。
I'm sure that she lit up
本当に彼女はその家の光だったと思います。でもその光が今や消えかかっているということです。
And he's desperate.
彼はもう本当に絶望的になっていました。
And then at the same time that this little, all those 12 years that this little girl was growing up and having all those experiences, this woman had been going through a horrible time.
そうやってその12年間娘さんが生まれて育っていくのをこう喜んでいたその時に同時期に実は12年間同じ12年間出血が止まらずに 苦しんでいた女性がいました。12
years she had experienced pain and darkness.
12年間彼女はもう本当に痛みと闇の中にいました。
Remember, we studied Leviticus a short time ago, and the law stated that if a woman had this sort of bleeding, she was to be declared unclean.
少し前に私たちはレビ記を学びましたけれども、レビ記の中にこの律法でですね、女性が出血をずっと続いている状態の時には汚れているというふうに宣言されるということが法律で書かれています。
anyone who touched her would also become unclean.
そしてまたその女性に触れた人も触れた人もまた汚れるというふうにされていました。
and even things that she touchedWould become unclean.
そして、何か物とかでもその汚れている女性が触れたもの自体も汚れました。
And what this would mean, you'd be excluded if you're unclean. You couldn't go. You couldn't worship with the rest of the people.
それはどういうことかというと、つまり、その汚れている人というのは仲間に入れない、人がいるところに行くことができないし、神を礼拝する。他の人たちと一緒に神を礼拝することも許されていなかったということです。
And you can imagine how horrible this would be.
それがどんなに恐ろしいことかというのを皆さんも想像ができると思います。
It said she spent all of her money, you know, going from doctor to doctor, but no one could help her.
そして彼女はもう本当に有り金をはたいて医者から医者へと渡り歩きましたけれども、誰も彼女を癒すことができませんでした。
Her trial was one of these trials that just continued. It's like day after day after day. And is anything going to change?
ですから彼女の通っていた試練というのはもう本当に途切れることがない、次から次へと次から次へというかずっと続いている試練でした。
And one of the hardest things about this type of trial.Is what goes on in our minds because you begin to wonder why isn't God helping me? Why is God allowing this to go on and on?
こういう試練の中で試されるのは、そういう状態がずっと続くと、なぜ神は私を癒してくださらないのか、助けてくださらないのかという、そういったその疑問が湧いてきて、もうそれで心が痛んでいくということです。
Now Jairus's trial was different. It was sudden. It came on him suddenly. One day tragedy just strikes.
ヤイロの試練は逆にある日突然彼の身に襲ってきました。突然もう本当に悲劇が彼を襲いました。
And you know, we experience both types of trials, both of these types of trials in our lives.
私たちは実はこの人生の中で両方のタイプの試練というものを経験すると思います。
And trials are hard, no matter which kind it is.
それがどういうタイプであろうと、試練というものは辛いものです。
But we're going to see that both of these people.With both of these trials, types of trials, are going to receive help from Jesus.
そして、これから見ていきますけれども、この両方の試練を通っているこの二人の人は、どちらもイエスから癒しを受け取ることになります。
First, the woman with the issue of blood.
まず最初にこの女性が、この出血の問題が解決されます。
Now she heard of Jesus and she thought, she just.Had this idea. If I could just touch the hem of his garment, just the edge of his garment, I'd be healed.
彼女はもしイエスのこの方の服のもう本当に房に裾の方にだけでも触れることができれば、これで私は癒されるというふうに信じていました。
And she came from behind, probably because she didn't want to be recognized.
彼女はまあ後ろからイエスのもとに近づいていくわけですけれども、おそらくまあ気づかれたくなかったのかもしれません。
Because remember, she's unclean. She's not supposed to go into a crowd like this. She's supposed to stay away from people. But she's going through the crowd. She comes up behind Jesus.
なぜならば、彼女は汚れているものという立場でしたので、人々の中に、こういった群衆の中に入っていくことは本来であれば許されていませんでした。でもイエスの元に行きたいということで、まあ、後ろから近づいていったと考えます。
And the moment she touched him, she was healed.
そして彼女が、 触れたイエスの着物に触れた瞬間に彼女は癒されました。
The bleeding stopped.
出血が止まりました。
And Jesus perceived, it's interesting, he could tell power had gone out from him. Who touched me?
興味深いのはここでイエスがその自分のうちからその力が出ていったということをに気づいて、そして誰が触ったのかと言われた。
And she, it said she was terrified when she heard that.
彼女はそれを聞いた時にもう本当に恐れました。
She probably thought she was busted.
おそらくもう自分は捕まえられてしまうのではないかと考えたと思います。
And it said she came trembling before him.
そしてもう本当に震えながらイエスの前に出ます。
So you can imagine how she's feeling.And imagine the great peace, the great joy that would come when she hears Jesus say, "Daughter."
ですからここで想像してみてください。彼女がもう本当に恐れてこのイエスの前に出た時にイエスが娘よと言ってくださった。この言葉でどれだけ彼女が慰められたことか。
Be of good cheer. Your faith has made you well.
あなたの信仰があなたを治したのです。安心して行きなさい。
Jesus credits her faith.
イエスはこの女性の信仰を信用されました。
He's pleased with it.
つまり、彼女の信仰を喜ばれたわけです。
And when you think about her faith, it wasn't really very sophisticated.
この女性の信仰を考えたときに、決してそんなにこう洗練された信仰ではないということがわかります。
All it said, all that she believed, if I could just touch.His garment, I would be healed.
もう彼女が信じてたのはただこの服に触ればもうそれで癒されるというそれを単純に信じてただけです。
You might even think, well, that sounds kind of superstitious.
もしかしたらそんなの迷信じゃないのと思うかもしれません。
But it was faith.
でも実はそれは彼女の信仰でした。
And we don't need to understand everything in order to have faith.
私たちは信仰を持つためにすべてのことを理解する必要はありません。
You don't need to have read the, you know, all of the Bible, have a perfect understanding, have perfect theology to have faith.
信仰を持つために聖書をこう全部読んで、もうすべてを理解する、そういった必要はありません。
The faith that we need is the faith that this woman have, and it's the faith that will bring you to Jesus.
私たちに必要な信仰というのはこの女性が持っていたようにイエスのもとに導いてくれるための信仰です。
To come to Jesus.
イエスのもとに来るということです。
I mean, that's a simple faith, but it's what we need.
これは本当に単純な信仰ですけれどもでもこれこそが私たちに必要なものです。
And, well, let's carry on. The story carries on with 49 through 56.
では、続いて49節から56節をお読みします。イエスがまだ話しておられるときに街道管理者の家から人が来て言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は治ります。イエスは家に入られたが、ペテロとヨハネとヤコブ、それに子供の父と母のほかは誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてもよい。死んだのではない。眠っているのです。人々は娘が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑っていた。しかしイエスは娘の手を取って叫んで言われた。子供よ、起きなさい。すると娘の霊が戻って娘は直ちに起き上がった。それでイエスは娘に食事をさせるように言いつけられた。両親がひどく驚いていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。
What a blow it must have been to hear the messenger come and say, "Your daughter is dead."
使いがやってきて、あなたのお嬢さんはもう亡くなりましたと言われた。その言葉を聞いたときにどれだけショックを受けたことでしょうか。
But there is Jesus, and Jesus speaks to him and says, "Don't be afraid."
でもそこにイエスがヤイロに対して恐れないで、ただ信じなさいとおっしゃいました。
Only believe.
ただ信じなさい。
And when he came to the house, it said Jesus took Peter, James, and John in with him.
そして、その家に行くとイエスはペテロとヤコブとヨハネだけをイエスと共に その家に連れて行かれます。
three, we'll see, you see in the Gospels where these three are kind of his inner circle.
この3人というのは他の箇所を見ても分かりますけれども、イエスの弟子たちの中でもさらに側近と考えられる人たちです。
We'll see next week when he goes up in the mountain and Mount of Transfiguration, there are these three also with him.
来週私たちは見ていきますけれども、イエスが山に登られて姿がこう変わるときに、そこに共にいたのがこのペテロとヨハネとヤコブの3人でした。
What the people, when Jesus said that Jairus's daughter was only sleeping, it said they ridiculed him.
そこにいた人々はイエスが娘はただ眠っているだけだと言われたときに、あざ笑ったとあります。
And he said he put them outside. He wouldn't allow them to come in.
そして、イエスは彼らに外に追いやって中に入ることをお許しになりませんでした。
They weren't able to witness this astonishing miracle that was going to take place.
だからこの人たちはこれから起こるその驚くべき奇跡というものを、奇跡というものの証人になることができなかったわけです。
In Proverbs 22:10, it says, "Cast out." There's a proverb that says, "Cast out the scoffer, and contention will leave."
箴言の22章の10節のところにこういう箴言があります。あざける者を追い出せ。
Sometimes the scoffer is in our own thoughts, in our own minds.
あざけるものを追い出して、そうすれば争いも出ていく。時にこのあざけるものというのは、私たちの自分の中の思いにそのあざけるものというのが出てきます。
Excuse me, I brought my friend. Struggling with a little cold there. The little girl is brought back to life.
We need to kick it out.
I'm sorry.Oh, sometimes the scoffer is in our own mind, and we have to, those thoughts, those doubting thoughts, those ideas that scoff against things, we have to put them out, just kick them out.
私たち時にこの私たちの考えの中にあざけるものっていうのが出てくることがありますから、そういう時には私たちはそれを本当に追い出す必要があります。
The little girl is brought back to life.
そしてこの少女はよみがえりました。
It's the second time we've seen Jesus bring someone back from the dead.
これはイエスが死んだものをよみがえらせた奇跡の中の2番目に起こったことです。
Okay, let's go into chapter 9. Let's read 1 through 6.
はい。では9章に入ります。1節から6節をお読みします。イエスは12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。イエスはこう言われた。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金も、また下着も2枚はいりません。どんな家に入ってもそこにとどまり、そこから次の旅に出かけなさい。人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出ていくときに、彼らに対する証言として、足の塵を払い落としなさい。12人は出かけて行って、村から村へと回りながら、至る所で福音を述べ伝え、病気を治した。
So Jesus gave the 12 power and authority to cast out demons and to heal the sick.
イエスはここで12人の弟子たちに、悪霊を追い出したり、また山を癒したりする、その力と権威を授けられました。
Power is the ability to do it. Authority is the right to use the power.
この力というのは、それを行うことのできる能力です。そして、権威というのは、その力を使う権利ということになります。
Now, Jesus...As we've seen, has power and authority. It's all his, and he's able to give it to whomever he wants to.
イエスご自身にこの力と権威というものがありました。ですからイエスは望む者に誰にでもこれをお与えになることができます。
And he tells him, "Go and heal the sick and preach the kingdom of God."
そして弟子たちに行って、そして人々に神の御国を述べ伝えなさいと言われました。
I was thinking about this. What was their message?
彼らの伝えたメッセージというのは何だったのかなと考えます。
I mean, they didn't yet understand the cross. They didn't know about the resurrection.
彼らはまだ、弟子たちはまだ十字架のこともまた復活のことも理解していませんでした。
Those are the foundations of the gospel.
それらが、いわゆる福音の基礎となるものです。
Because, you know, Jesus hadn't died yet on the cross.
でも当然まだイエスが十字架についておられない時ですから。
Well, their message was that the king is here.
彼らのメッセージというのは王がここに来られたというものでした。
They shared about Jesus.
彼らは要するにイエスのことを分かち合ったわけです。
You know, even though, as I say, now our message when we preach the gospel, we preach about the cross and the resurrection.
私たちが今日この福音を述べ伝えていくときには、当然この十字架と復活ということを伝えます。
But it's still Jesus. We're preaching Jesus. We're telling people about Jesus.
でもそれでも私たちはやはり何を伝えるかというと、イエスのことを人々に伝えます。
And that's really important.
それが非常に重要なことです。
Because when you're sharing with somebody, you know, it's okay, of course, to say, you know, God loves you and God can help you. But don't leave out Jesus.
もちろん人々に伝えるときに、神はあなたを愛しておられますよとか、神があなたを助けてくださいますと伝えることももちろんいいことなんですけれども、でもイエスのことを避けないようにしてください。
Because I know a lot of people when they hear God, they may have many different ideas about God, who God is.
多くの人たちはこの神という言葉を聞いても、その神が一体どういう方なのかというのは人それぞれいろんなアイデアを持っていると思います。
But the King, King Jesus is here.
でもここではその王であるイエスが来られたんだということを伝えました。
And the disciples were able to demonstrate the kingdom.By showing that they had authority that was given to them by the king.
弟子たちはこの御国のことを述べ伝えることができました。彼らがその自分たちの王から与えられた力と権威によってそれを示すことができました。
And he said, "Don't take anything with you. Don't take any extra money, any extra clothes."
彼らはその出かけていくときには余計なものを持っていかないようにしなさいと。お金も物も余計なものは置いていきなさいと言われました。
This was to be a short-term mission.
これは短期宣教旅行のようなものです。
They were to be traveling light, and they wanted to get the message out all over Judea.
本当に身軽にこう旅をして、そしてユダヤ地方全体にこのメッセージを伝えていく、そういった役割が与えられました。
And it said if they weren't received in the town, they said, you know, we don't want you here. Get out of here.They were to shake off the dust off their feet as they left.
そしてもしその町の人たちが彼らを受け入れなかったら、彼らのメッセージを聞かなかったら、そこを出るときに足の塵を払い落としなさいと言われました。
This was something that they did actually at this time. Jews would do this when they would be in a Gentile city. They would shake off the dust as if to say, you know, we don't even want to take anything with us, not even the dust from this city.
これは実はその足の塵を払い落とすということは、当時のユダヤ人が異邦人の町を通り抜けるときに行っていたことです。彼らはまるでその異邦人の町を出るときに、もう私たちはあなたのところのものは一切何も欲しくはないということを、塵ですら欲しくはないということを言っているようなものです。
And so what Jesus is sayingIs something that they understood is that if a person rejects the gospel, if a city was to reject the gospel, it's like a Gentile city.
ですから、イエスがここで基本的に言われているのは、福音を拒む人たちというのは、そのユダヤの町であっても、福音を拒む人たちというのは、まるで異邦人の町のようであるということを言われているわけです。
Okay, let's read on. Verses 7 through 9.
7節から9節を読みします。さて、国主ヘロデはこのすべての出来事を聞いてひどく当惑していた。それはある人々がヨハネが死人の中からよみがえったのだと言い、他の人々はエリアが現れたのだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の一人がよみがえったのだと と言っていたからである。ヘロデは言った。ヨハネなら私が首をはねたのだ。そうしたことが噂されているこの人は一体誰なのだろう。ヘロデはイエスに会ってみようとした。
Now, Herod the Tetrarch, he was the son of Herod the Great.
この国主ヘロデという人はヘロデ大王の息子の一人です。
Okay, so you remember Herod the Great was when Jesus was born. Now this is his son.
イエスがお生まれになった時に、まあ当時ヘロデ大王という人が治めていましたけれども、その子供がヘロデの国主です。
He had put John to death because of his wife Herodias, who had tricked him into doing that.
この国主ヘロデは、実は自分の妻ヘロデア の, あの、まあ、企みによってバプテスマのヨハネを殺してしまいました。
Now she hated John because John said it's not lawful. He told Herod it's not lawful for her to be your wife. She was your, you know, the wife of his brother before. So it's an unlawful marriage, and she hated him for that.
ヘロデアはヨハネのことを、まあ、憎んでいました。なぜならば、ヨハネがですね。あのこのヘロデアとヘロデの結婚というのは、実はヘロデアはヘロデ の,、まあ、あの半分血のつながった兄弟の妻だったので、 その人をめとるということはこれは違法であるということを、まあ、はっきりとヨハネが言ったので、ヘロデアは彼を憎んでいました。
And so one day Herod is having a party and he's got all his drunk friends there, and then he, and her daughter comes out and dances this danceAnd in front of everybody, he says, "Oh, you know, like he's so pleased. Ask whatever you want, and I'll give it to you."
ある時、ヘロデが、まあ、あの大宴会を催していて、そこでこの娘がみんなの前で踊りを踊りました。それをヘロデが非常に喜んで、そして、人々の前でお前の欲しいものを何でもあげようというふうに約束をします。
And so she consults with her mother, and she says, his mother says, "Ask for the head of John the Baptist on a platter."
で彼女が、まあ、自分の母親にそれを相談すると、母はバプテスマのヨハネの首を棒に乗せて持ってくるように、まあ、願いなさいと言われました。
Now, when Herod heard this, he felt bad. He didn't really want to do this.
でヘロデはその願いを聞いたときに、まあ、あのちょっと心が痛みました。そのことしたくはなかったんです、本当は。
But he was more worried about what people would think of him because he just announced this big thing. SoHe just let him do it.
でもそれ以上にその周りの人の目を彼は気にしたわけです。もう人々の前で大きなあの約束をしてしまったので、それを気にして結局彼女の願い通りに行いました。
And now he's feeling guilty.
で今そのヘロデが、ちょっと罪悪感を持っています。
And he believed the reports that said John has risen from the dead.
ですからヨハネが蘇ったのだというようなそういった報告を、まあ、彼は信じるわけです。
Guilt will do that. Guilt always leaves a person afraid.
罪悪感というのは常にそうやってその人を、まあ、恐れに恐れさせます。
We remember what we did and think, I'm going to get it. I'm, you know, it's going to come back to me. This is, you know, something bad happens. Oh, that's because I'm guilty.
何かあの悪いことをしてしまって、そういった罪悪感を持っていると、ああこれでなんか復讐されてしまうんじゃないかとか、あのああこんなことが起こってしまうのは自分があの罪を犯してしまったからだという、そういったその思いというものが怯えに人を怯えさせます。
But he said he sent for Jesus. He wanted Jesus to come because he perhaps he thought thatHe would be the only. Well, let me back up a little bit. It said in other accounts, Herod used to, when John was in prison, Herod used to send for John and talk to him.
あの他の福音書を見ますと、ヨハネがまだ牢にいた頃にヘロデは何度か使いをやってヨハネの話を聞いていたということが書かれています。
Mark tells us that.
マルコの福音書に書かれています。
And he said Herod liked to listen to him.
ヘロデは実はヨハネの話を聞くのが好きでした。
And probably because John was the only person who had the courage to tell him the truth.
おそらくヨハネだけが唯一そのヘロデに対して真理を語ってくれて、 正直に語ってくれていたのではないかと。
Everybody else is too afraid.
他の人たちはみんなヘロデのことを恐れていました。
And maybe he thinks Jesus would be like this.
ですからヘロデは、もしかしたらこのイエスという人もヨハネと同じように真理を語ってくれるのではないかと考えたと。
But Jesus never came to him.
でもイエスは決して彼のもとに来ることはありませんでした。一度だけイエスがヘロデの前に連れ出されたことがあります。
After Jesus is arrested,
それはイエスが捕らえられた後のことです。
Just before he died on the cross, they brought him to Herod.
十字架につけられる前に人々がヘロデのもとにイエスを連れてきました。
And at that time, Jesus didn't speak one word to him.
でもその時にはイエスは一言も彼に対して口を開くことはありませんでした。
Let's read verses 10 through 17. はい、
で10節から17節を読みします。さて使徒たちは帰ってきて自分たちのしてきたことを報告した。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。ところが多くの群衆がこれを知ってついてきた。それでイエスは喜んで彼らを迎え神の国のことを話し、また癒しの必要な人たちをお癒しになった。そのうち日も暮れ始めたので12人は身元に来て、この群衆を解散させてください、そして周りの村や部落にやって宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください、私たちはこんな人里離れたところにいるのですから、と言った。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方で何か食べるものをあげなさい。彼らは言った。私たちには5つのパンと2匹の魚のほか何もありません。私たちが出かけて行ってこの民全体のために食物を買うのでしょうか。それは男だけでおよそ5000人もいたからである。しかしイエスは弟子たちに言われた。人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。弟子たちはそのようにして全部を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福して咲き、群衆に配るように弟子たちに与えられた。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを取り集めると12かごあった。
So when the apostles returned, Jesus went to a quiet place in order to get away.
弟子たちが、使わされたところから戻ってきた後、イエスは、その群衆から離れるために静まったところに行かれました。
It was on the northern part of the Sea of Galilee, kind of a secluded place up there.
ちょっとこうガリラヤ湖の、すぐ北の方にある、静かな場所です。
But the multitudes heard of it and they followed him there.
でも群衆がそれを聞きつけて、そして彼らの元にやってきました。
And Jesus responded in grace to them.
でもイエスはそれに対して喜んで彼らを迎えられました。
He didn't reject them.
決して彼らを拒むということはありませんでした。
You know, you can imagine. You know, he didn't say, "Can't you know you? Can't I have any peace?"
彼は決してちょっと少しほっといてくれませんかというようなことは決しておっしゃいません。
Well, Jesus is never too busy for you.
イエスは決して皆さんのために時間が取れないほど忙しいということはありません。
He never tires of you coming to him.
皆さんがイエスのもとに来ることをもう本当にもう嫌だと思うようなことは決してありません。
And he'll never say, he'll never, you know, have the attitude as you again.
そしてまた来たのかというような態度を持たれることは決してありません。
I mean, we see that this is Jesus in the form of in a human body that would get tired and would need rest, would need to pull away, and we see his attitude here.
イエスはこの時私たちと同じように肉体を持って生きておられましたから、私たちと同じように肉体に疲れを覚えます。そして、少しこの休息が必要ということで。静かなところに退こうとされたわけです。
And now Jesus is the risen Lord. He never gets tired.
でも今やもうこのイエスはよみがえっておられますから、決して肉体の疲れを覚えるということはありません。
He's able to give 100% attention.
もう常に 100% 注意を傾けてくださいます。
That's amazing.
これは本当に驚く べきことです。
Well, toward the end of the day, the disciples said to Jesus, "Send the multitudes away that they, you know, can go. We're out here in this secluded place. Let them go away and get something to eat."
だんだんこう日が暮れてきましたので、弟子たちはイエスに対してこの群衆を解散させてくださいと、そして周りの村や部落にあって宿を取らせ、何か食べるものが食べることができるようにさせてくださいと。
And it sounds kind of like the disciples are telling Jesus what to do here.
まるでここではなんか弟子たちがイエスに対してこうしなさいと命令しているような感じです。
But Jesus responds, "You give them something to eat."
でもそれに対してイエスはあなたたちが何か食べるものを与えなさいと言われました。
And of course, they would wonder. They would immediately think, "How could we possibly do that?"
でもそれを聞いた瞬間に彼らは弟子たちはどうやったらそんなことができるのかと考えます。
They only had five loaves of bread and two fish.
彼らにはたった5つのパンと2匹の魚しか手元にはありませんでした。
But they did what Jesus said. They followed his instructions and miraculously all of the people are fed and then there are 12 basketfuls left over.
けれども、まあ、イエスの指示通りに彼らが行った時に、本当にそこにいたすべての人が、まあ、食べて満腹をして、そしてさらに12のカゴにその残ったパン切れが集められました。
It seems like what happened is all this multiplication took place in Jesus' presence, and then the disciples would take the bread and fish and just keep coming back and keep getting more.
これはまるでこのイエスがおられるところで本当にそのものがどんどん増えていくことが行われていて、弟子たちはイエスのもとにやってきてはまた食べ物をもらって人々に配りに行くということをもうずっとこう続けました。
You know, it's kind of like, remember when he made the wine in Cana at the wedding?
カナの婚礼の時にイエスがどのようにブドウ酒を作られたか覚えているでしょうか。人々がそのブドウ酒を飲んだ時に彼らはそれがどこから来たか知りませんでした。
But it was the servants, the ones that were doing and obeying Jesus, that brought him the containers and filled it with what they saw it. They witnessed what happened.
でもそのブドウ酒を壺に入れて運んでいったしもべたちは。それが何からブドウ酒に変わったかということをよく知っていました。
Well, in this story, I think there is a good lesson for us in our everyday life.
この話の中に、実は私たちの日常生活で本当に学べることがあると思います。
Because I know that all of us want to, it's our desire. We want to be used by God to minister to people.
私たちはみんな主にこう用いられて人々に、宣教していくためのその働きに用いていただきたいと願っていると思います。
But often we feel overwhelmed when we look at the needs of people and we think, how could I help them?
でも時に人々の必要を見る時にどうやって自分がこれを助けられるんだろうと、もう本当にその状況に圧倒されてしまうことがあります。
I mean, we may look at ourselves and think, "Wow, I'm barely making it through life. You know, how am I going to help this person?"
自分自身を見て、もう自分がその人生を切り抜けるのが精一杯な状態なのに、こんな状態でどうやって人を助けることができるんだろう。
You know, what do I have to give?
私は一体何を差し出すことができるだろうか。
But, you know, the truth is, we all have something.
でも実際は私たちはみんな何か差し出せるものというものを持っているはずです。
And even if it's you don't think it's much, Jesus can use it. He can multiply it, so to speak, and he will.
そしてそれがたとえそんなに大した量じゃない、大したものじゃないと思っていたとしても、イエスはそれをもう何倍にも増やすことができるお方です。
The most important thing is that we bring it to Jesus.
ですから一番大事なのは私たちがそれをイエスのもとに持っていくということです。
Because he is what makes all the difference.
なぜならばイエスこそが すべてをこうイエスがおられるということがすべてが変わっていくこと の要因になるからです。
He is the multiplier.
この方が、まあ、それを増やしてくださる方です。
You know, one of the most oppressive thoughts that comes into our minds is this idea, this thought, that we're insignificant.
私たちがこの私たちの頭の中でもう本当に湧いてくる考えで塞ぎ込んでしまうような思いというのは、自分は本当にあまり重要なものではないという考え方です。
That we really have nothing of value to offer anybody.
誰かに何かを提供できるような価値など自分にはないと思ってしまう
わけです。And that, and this world has a way of wearing down people with this idea.
そしてこの世というのは、そういった考えによって人を、まあ、こうくじこうとする、そういったシステムがあります。
So many people, they don't vocalize it, but they're feeling inside, nobody really cares about me.
人々は決して口に出して言わないかもしれませんけれども、内側では誰も自分のことなんか構ってくれない、気にしてくれてないというふうに考えてしまう。
I'm just sort of, you know, in the way. Jama mono or whatever.
Is that right? 私はもう本当にただの邪魔者なんだといった考え方です。
And you know, this is the spirit of the world. This is, if you've ever felt that, and I'll bet you have, everybody feels that. That's the spirit of the world.
でもそれが実はこの世の
The spirit, the philosophy of the world.
この世のその、まあ、考え方ですね。皆さんもそういった思いを経験したことがあるかもしれません。実は全ての人がそういった経験をしていると思います。でもそれがこの世の、まあ、考え方、仕組みになっています。
And behind it is the devil.
で、その背後には悪魔が働いています。
And, you know, he's trying to...tear people down. He's trying to discourage. Even as children of God, he's trying to discourage us.
悪魔は人を本当に落ち込ませようとしますし、それがたとえクリスチャンであってもさらに落ち込ませようと背後で働いています。
And unfortunately, we can carry this sort of thinking into our Christian lives.
そして残念なのは、私たちがそういった自分はダメだという言ったようなそういった考え方をこの私たちの生活の中に、クリスチャンであっても私たちの生活の中に持ってきて取り入れてしまうことです。
And it causes us to kind of obsess about how inadequate we are.
そして自分はなんとこう不十分なものか不適切なものかといったそういった考えにもう取りつかれてしまいます。
And that's why a story like this should be a great should just free us from this whole idea.
ですからこういった箇所の話というのは、実は私たちのそのような考えを本当に吹き飛ばしてくれて自由にしてくれるべきものです。
Because Jesus delights in taking little things, things that don't seem like much, and using them for His glory.
なぜならば、イエスは本当にこの小さなものを本当に喜んでくださいます。そしてそれを主のご自分の栄光のために大きく用いることができる方。
I mean, these little fish that they brought to Jesus, they weren't like, you know, Pacific salmon. They weren't just some couple of big. They're just like sardines.
この弟子たちが差し出したこの2匹の魚ですけれども、これも決してその大きなですね、太平洋のこのサーモンのような大きい魚ではなかったと思います。もう小さなイワシだったかもしれません。
The point is Jesus. Jesus is the one who gets the glory from this.
大事なのはイエスです。イエスご自身が栄光を受けるということが一番大事なことです。
We all have something that Jesus can use.
私たちはみんな何かを持っているはずです。イエスが用いることのできる何かを一人一人が持っているはずです。
You know, I was thinking about this. Well, okay, I'm going to say this, but what is a good example?
で、このことを言っているときに、まあ何かいい例はないかなと考えました。
Well, one thing we all have is our words.
で、一つ私たちみんなが持っているもの、それは言葉です。
Words have tremendous power to build somebody up.
言葉というのは誰かを立て上げるのにものすごく大きな力を発します。
To encourage somebody.
誰かを励ますことができます。
I mean, words can change somebody's life. They can take somebody from hopelessness to a place of hope.
言葉というのは本当に誰かを絶望的な状態から希望の持てる状態に本当に変えることができるものです。
And we could, you know, even if you just brought yourself and say, Lord, use my mouth, use my words for you, He'll do it.
ですから私たちが主のもとに行って、主をどうぞ私の口を用いてください、私の言葉を用いてくださいと祈るときに、主は必ずそれをしてくださいます。
We all have the word of God.
私たちはみんな神の言葉というものを持っているはずです。
And He'll use it if we offer it. So here, Lord, I have this. How can this be used?
ですからそれを私たちは主に私はこれを持っていますと捧げることができますし、それでどうやって使うことができるか教えてくださいと祈ることができます。
And I know there are many, many other things and the Lord will reveal to us.
他にもたくさんあると思いますし、それを主が示してくださると思います。
But the most important thing that I want to stress is this attitudeWhere we come to the Lord, when he says, what do you have? And we say, well, here, Lord. And we give what we have to the Lord.
でも、その中で一番大事なのは、私たちがまず主のもとに行って、そして、主よ、これが捧げられるものですと言って、主にそれを捧げていくということ、そういった態度が必要です。
And I encourage you to beware of this attitude that sometimes it sounds like humility, but it really isn't. When you say, "Oh no," you know it's kind of like, "I don't have it." No, he wouldn't. You know, it's like I'm worthless. I don't have anything. That's not really humility.
こういった態度には気をつけなければいけません。謙遜のように見えるかもしれませんけれども、いや、私なんかもうとても私には何もありませんからといった、そういった態度というのは実は謙遜とはちょっと違います。
And you know, it's just often it's just an excuse. It's often a really what it is. It's pride or some other. You know, it's kind of a selfish thing. We're just kind of holding on, and the Lord isn't pleased with that.
実はそれはちょっと言い訳に過ぎなくて、その内側をよく見るとプライドであったり、または自分でなんかこう抱えてしまいたくなる、もう人に差し出したくなくて自分で抱えたいというような、そういった自己中心的なもので、実は神はそういったものを喜ばれていないということです。
Anyway, the disciples, I love this story. They end up with much more than they started. They ended up with 12 basketfuls, one for each one of them.
この話の最後ではですね、弟子たちは結局最初に食べ物を配る前よりも後の方がよりたくさんパンが増えました。そして最後には12のカゴのがいっぱいになって、12弟子1人に1つずつのカゴ分がそれだけ増えたということです。
So they ended up with more than they started.
ですから始めた時よりもさらにたくさんのもので終わっています。
And that's how it is. When we give, we receive.
それが仕組みです。私たちが主に捧げるときに私たちは受け取ります。
So many times, more times than I can count, I have been encouraged when I share the gospel with somebody.
私は本当にもう数え切れないぐらいですね。何度も福音をこう他の人に分かち合うということをするときに、それ以上の祝福を自分が受けてこう立て上げられるという経験をしています。
And because oftentimes I don't feel like doing it.
で、多くの場合、あんまりそういうことをやりたいと思っていないときが多いわけです。
And you know, there were times, I remember times going out in Kamakura Station, in front of Kamakura Station, and right before it, I really didn't feel as I'm kind of tired and I'm really not in the mood, but I'm going to go anyway.
例えば鎌倉の駅前でじゃあトラクトを配りましょうと言った時に、もうある時はやっぱり本当に あんまり行きたくないな、体も疲れてるし、なんかそういう気分じゃないし行きたくない、でもとにかく行こうと。
Or I didn't feel very spiritual, you know, maybe something's going on in my mind that I'm sort of wrestling.
もしくは何か他のことでもう心がいっぱいになってて、あんまりこう霊的にいい状態じゃないかもしれません。
But I found when I do talk to somebody about the Lord,It's just something happens. I am built up.
でも誰かとそこで主のことを話をすることができたときに、主を分かち合うことができたときに、実は自分自身がそこで本当に立て上げられているのが分かります。
And I have the opportunity, the person wants to hear and I'll talk, and it's just like I come away feeling like I've been filled up, I've been given.
そしてそうやって福音を分かち合うことが、誰かと分かち合うことができたときに、それを自分が、分かち合ったということなんですけれども、その後に自分の方がよりそれによって満たされて、そして強められているということがあります。
And that can be, you know, for anything that we give to the Lord, to be used by the Lord, that's where real satisfaction in life comes from.
それはどんなことにも当てはまると思います。私たちが何かを主に捧げるときに、本当にそれによって私たちは他では得られない満足というものを得ることができます。
I imagine the disciples were really excited. Again, they had witnessed this firsthand, and they're gathering up all the, you know, they've got these 12 baskets. Imagine they were exhausted.
おそらくここで弟子たちはですね、もう本当に喜んで興奮していたと思います。最初にこれしかなかったものが、これだけの人が食べてもまだこんなに残っていると、そういった経験を目の前で見たわけですから。でも本当に体は疲れていたと思います。
I mean, 5,000 people, that's a lot for 12 guys to distribute all this.
5,000人という人数というのは、12人でそれを配るというのはもう本当に大仕事だと思います。
But I imagine they were happy.
でもおそらく彼らは本当に喜んでいたでしょう。
And you know, may the Lord bless each one of us as we do the same, as we bring to Him what we have and allow Him to use it.
私たちが主に自分の持っているものを用いてもらうように主に捧げていくときに、本当に私たち一人一人を主が祝福してくださいますように。
And our prayer is that God would multiply His kingdom.
そして神の御国のためにそれを本当に何倍にも増やしてくださいますように。
Here in Japan.
この日本で。
And throughout the world.
また世界中でそれを主がしてくださいますように。
Okay, let's pray.
お祈りします。
Lord, we do desire to see that.
主よ、本当にそのことを私たちは見たいと願います。
Lord, I pray that you would speak to each one of us individually.
主よ、どうぞ私たち一人一人に個人的にお語りください。
Show us, reveal to us things that we have, things that we could show us the possibilities, Lord.
どうぞ私たちが持っているもの、私たちにできることを示してください、教えてください。
Even as we're praying, I pray that you'd put on people on our hearts to pray for, people we didn't even consider.
今こうして祈っている間にも、主よどうぞ人々の心にあなたが示してくださり、本当に思っていないようなことでもあなたが見せてください。
Give us the courage just to take a step of faith.
そしてどうか信仰によって一歩を踏み出すことができるように勇気をお与えください。
Maybe it's to speak to somebody about Jesus or just hand somebody a tract or...
もしかしたら誰かにイエス様のことを語ることかもしれませんし、誰かにトラクトを渡すことかもしれません。
But I just pray that each one of us would experience.
でもどうかここにおられるお一人お一人が経験することができますように。
Your life and your power as we do this.
あなたの命、あなたの力がそれを行ってください。
Lord, we're so thankful to be your children.
主よ、私たちはあなたの子供であることを本当に感謝します。
We're so thankful to be your representatives here on earth.
この地上であなたを代表することができることを本当に感謝します。
And use us, Lord.
主よ、どうぞ私たちを用いてください。
That Jesus would be glorified.
それによってイエス様に栄光が返されますように。
And as Jesus is glorified, that many people would be drawn to him.
そしてイエス様に栄光が返されるときに多くの人たちがイエス様のもとに集まることができますように。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。アーメン。